君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
生命の最小単位細胞の研究が進んでいます。小さな小さな細胞の中で起きている小さな小さな現象は、レンズで拡大することで知ることができます。豊橋技術科学大学プレゼンツ、天白の城。今日はレンズでピントを合わせる話。義歌大エレクトロニクス先端融合研究所の桜井浩二先生のリラックスルームを訪ねます。
レンズってあれですよね、ガラスの真ん中が膨らんでて、
そうですね、
虫眼鏡になったりする、
はい、すごく皆さんの身近にあるもので、
はい、
レンズといえばどんなものかは想像が非常につきやすいのではないかと思うんですけども、
はい、
そのレンズがなぜこう光を曲げるかというのが、なかなか皆さんには馴染みが逆にないんじゃないかなと思いますね。
光を曲げる、
はい、で、なぜ光が曲がるかというのは、一言で言えば屈折率の差で曲がるんですけども、屈折率というと、何のことかちょっと分かりにくいかと思うので、
はい、
プールのですね、中を覗くと、そのプールの水のその、そこまでの、その高さが違って見えたりすると思うんですが、
斜めから見ると妙に浅く見えたりとか、
あれがまさにこう光が曲がって屈折している証拠になるかと思います、
あれがレンズの原理、
はい、そうなります。あのようなこの屈折率の原理で光を曲げたりすることができて、強いては最後は像が拡大されたり像が縮小されたりして見えるということになります。
それを、物を大きくする道具にしようと思った昔の人はすごいですね。
偶然だったとは思うんですけど、それをやはりこう光を集めたりすることへ展開した、個人の知恵というのはすごいなと、やはり感心させられますね。
いつ頃から人類はレンズを使いこなしてきたの、
はっきりとした証拠は残されていませんけれども、伝承によると、やはりこうギリシャのこう神話の時代というふうに言われてますので、もう完全に紀元前からの発明物になるかなと思われます。
そんな昔から利用してるん、
逆に言うと我々は2000年以上同じ技術をその活用させてもらってるということになるかなと思います。
今も科学技術の最先端でレンズは大活躍しているわけなんですね。
はい、もう科学技術でも大活躍してますし、昔はやはりこう戦争の道具としても使われていたという一面もあります。
戦争の道具、
はい、
レンズがですか。
はい、戦争の時に槍やその刀で戦う時にはそれほど重要なものではなかったと思うんですけども、だんだん戦争の技術が発達してきて、鉄砲や大砲というものがその登場するようになった時に、相手までのその距離をその計測するということが戦術で重要になって、ここにそのレンズがその活用されるようになってきました。
鉄砲は種子島の火縄銃とかからね歴史がありますけれども、あの頃はまだレンズなんて使わないですよね。
はい、当時はそのレンズは使われずに、距離は測らずにですね、相手が遠方のどこにいるかというのを大雑把にその探るために、鉄砲の先端にこうちょっとこう飛び出た突起物がありますよね。
あの銃口のところにピコンと、
はいはい、
上に乗ってますよね。
それをですね、我々は目当てというパーツとして呼んでたんですけども、それがそのレンズといいますか、照準を合わせるための道具として、
目当てって言うんですかあれ。
はい、そうです。ずっと我々は何かを目当てにするっていうか、何かを探る取っかかりとするときに何かを目当てにしてって呼びますけど、それがです
ね、あれ火縄銃用語なんですか。
もともとはもう戦争の用語に使われていました。
軍事用語が今に生き残ってるわけなんですね。
そうです。もうなかなか言葉とか地名っていうのは変わらないで、過去の痕跡が残るものなのだなと思いますけども、
あれって銃口にピコッと出てるので、相手に目当てを当てるっていう、
はい、 そのために使われていて、まあ、従来の意味は多分照準っていう意味だったんだろうと思うんですね。はい、でやがてその照準を合わせるというだけでは少し命中率が低いというか精度が悪いということで、うん、その大雑把な位置だけでなく距離をその測るようにだんだんこう技術が進歩してきたのだろうと思います。
2次元から3次元、
はい、そうです
なるわけですね。
そのためにはやはりピントを合わせる、うん、フォーカスを焦点を合わせるということがその必要になってきたのだろうと思います、う
ん、ピントは今でも我々使う言葉ですけどもね、は
い、英語ではなくおそらくオランダ語のブランドピュントという言葉がピントという言葉になった、すなわちその和製オランダ語なのだろうと思います。
あ、じゃあピント自体はオランダ語じゃないんですか。
そうです、もう完全に日本人が作った言葉で、まあよくメリカンとかいう言葉がありますよね、うん、あれと同じ類のものなんだろうと思
ブランドピュントじゃ長いですからね、
はい、まあまあパッとピントと
ピントと、
うん、呼んだんだろうなと思います。
じゃあカタカナで書きますけれども、あれは日本でしか通じない。
もう私何度か挑戦したことがあるんですけど
外国の方にピントピントって言っても
国のね、ドイツ人とか、うん、まあ、それこそオランダ人にも聞いたことあるんですけど、みんな何のこと？
あ、通じない、あ、方言でした
そう、そのようです
ピントは日本語になってるんですね、はいはい、で何の話でしたっけ
失礼しました。で結局そのピントをその合わせるということがやはりこう命中率を上げることにおいても非常に重要ですし、
はい、
まあ、逆に言うとこう技術の中核となるその動作になるかと思います、う
ん
う
ん、と目当てだけじゃダメなわけですね、
はい、やはり相手までの距離が必要で、うん、距離を測ることが必要で、そのためには焦点を合わせる、
はい、
ピントを合わせる、うん、これが大事なことになります、
うん、
まず最初にその出来上がったのは、まあ、三角測量という原理を利用しまして、うん、
はい、
その測距儀というですね装置を発明することになりました。
測距儀、
英語で言うとレンジファインダーって呼ぶのですけど、
レンジファインダー、
まあそれもあまり馴染みのない言葉かもしれません。
いや、測距儀もないですね
ちょっと
なんかトッポギに似てますけれど
そうかもしれません、まあ、あまり聞いたことがないかもしれませんけど、やはりこう少し日本のですね、うん、旧海軍とかそういったものに興味のある方なら必ず知ってる言葉になるかと思います。
これもまた軍事用語なんですね。
そうです、
即漁儀、
はい、最も有名なのは、うん、まあ、我々は戦艦大和と聞けば、まあ、知らない日本人はほとんどいないかと思うんですけども、
はい、
こちらに最高性能のものがその搭載されていました。
即漁儀のすごいのは、
はい、もう即漁儀の性能を決めるのは、うん、まあ、測距儀の大きさといいますか、大きければ大きいほど精度が上がったわけですけども、当時の戦艦大和には 15.5 メートルになる測距儀が搭載されてまして、
三角測量ですから目標頂点にこっち側2箇所、
はい、
あるわけですよね。
その2箇所の距離が長いほど精度が上がりました。
当然そうですね、
はい、でその最大級のものが戦艦大和に搭載されてまして、うん、当時の性能としては40キロ、まあ、4万メートル離れた相手に対して、うん、誤差もう 0.1% 以下 その誤差で命中させるすごい性能を持っておりました。
4万メートルが誤差400メートル、
はい、普通の駅のホーム1個分ぐらいですね。もう少し具体的に言うと、東京から横浜までがちょうど40キロになりますので、そちらに向けて大砲を撃ってもホーム1個分ぐらいしかずれなかった、すなわち横浜駅のどこかにはもう命中するぐらいの精度を持っていたので、すごいことかなと思います。
じゃあ東京駅に停泊している戦艦大和から横浜駅に向けて撃ったら当たっちゃうってことなんですか。
必ず当たったってことですね。風が吹いてようが雨が吹いてよう、雨が降ってようが、
誤差っていうのはそういう影響も考えての誤差なんですね。
はい、そうです、それを含めて。
すごい三角測量の装置、測距儀がついてたんです、ね、
そうです。ですからもう当時当然対戦した相手はですね、うん、まず間違いなくその戦艦大和にかなうことはなかったのだろうと。
大和の艦首についてたんですか、測距儀は。
主砲のですね、砲塔のところに一緒にくっついていました。
戦艦大和の砲塔を
見
たことはある方、
あんまり
前に2つと後ろに1つありますよね、
はい、そうです。
角が3連ついてますけれども、はい、その後ろの胴体部分に耳みたいなのが出てますよね。
その部分が測距儀になります。
あれが測距儀なんですか、
はい、そうです。
僕も何度か戦艦大和のプラモデルは作ったことがあるんですが、この耳つまみかなと思ってたんですけれども
ぜひ今度からそこにも注目をしていただけたらと思います。
右の測距儀と左の測距儀の間隔が広い、
はい、 それが広いほどやはり三角測量にはその有利になります。
でも砲塔なんかについてたら撃つたんびになんかドーンってずれそうですけれども、
それがこうぶれないようにやはりこう鋼鉄で作っていて、しかもぶれのない鋼鉄を作るというのがこう日本のその技術のすごいところだったんだろうなと思います。
広きゃいいんだったら他の国も作れそうですけれども、まず技術的に難しい。
あ、もう意外とその鉄板をまっすぐにその作るというのは難しいし、やはりどうしても曲がるので温度とかいろんな影響で、うん、それをやはり職人がコツコツとこう叩いて直して、そういういろんなブレを計算した上で作ったのだろうと思われます。
間隔が 15.5メートル、はい、測距儀、あの測るという字に距離の距を書いて
地球儀の儀です、
ね、地球儀の儀、はい、測距儀ニューワードですけれども、ぜひ覚えていただきたいなと思いますね。はい、火縄銃から戦艦大和まで来ました。そして
当時は結局その軍事技術に、はい、用いられてきたことで少し物騒な話だったわけなんですけども、うん、やがてこう終戦をして日本がこう平和な時代になるに従って、その技術を平和利用にこう転化できないかということで、うん、すごく模索がされて、現在は、まあ、研究一般でその用いられる技術として変貌を遂げました、はい、何をそのじゃあ今測定をしているかといいますと、我々が細胞というですね小さなその生命の塊を研究の上で観察しているわけですけども、うん、その細胞の動きまたは細胞までの距離、これをその測るのにこの測距儀が活用されています。
また今度えらい細かい話になりました、ね、
急にターゲットの標的が細胞という10ミクロンぐらいの小さなものになったわけですけども、
さっきは東京駅から横浜駅に大砲を撃って400メートルの誤差っていう話でしたけれども、はい、今度は細胞ですね。
そうです、今度はだいたい40センチぐらい離れた相手に向かって、うん、だいたい精度 0.1 ミクロンのその誤差です距離を測るという技術になっております。
あ、40センチ離れた細胞を見たときに誤差が
0.1 ミクロン、1ミクロンというのが1ミリの1000分の1ですので、はい、1ミリのさらに1万分の1も人間の目では少し見ることができないような距離の誤差になってしまいますけど、うん、まあ、今はそのぐらいの誤差で測れる測距儀が顕微鏡についてまして、はい、まあ、我々はそれを焦点維持装置と呼んでおります。
測距儀とは言わない、
はい、
ちょっと寂しいですね。
ちょっと歴史の歴史を感じますけど
顕微鏡の右と左にこうついてる三角測量なんですか。
あ、現在はですね三角測量を用いずにですね、うん、技術がやはり進化しまして、レーザー光を使った測定に変化をしております。
レーザー光を右と左から当ててるってことですか。
あ、今は一点のですねレーザーで済んでまして、一点のレーザーを、まあ、目標に当てて、うん、その反射を測るということで
跳ね返ってくるのを調べる、
はいはい、それで距離が分かるように原理的にはなってます。
もう三角測量じゃないんですね。
それもちょっと残念ですね
レーザーで距離を測ると、はい、もうそれぐらいの誤差、
はい、ですから、まあ、同じ縮尺で計算をしますと、うん、当時よりもさらに1000倍精度が上がっております。
っていうと東京駅に停泊している戦艦大和が大砲を撃った時に横浜駅400メートルのどっかに当たるっていう話だったのが40センチ、
座席1個分ってことですね。
暗殺ができちゃいます、
ね、もうそうです。完全に
艦長席が狙えるわけです。
まさにそういう制度になったと思えば非常に科学の進歩をよく実感できるんじゃないかなと思います。
もちろん暗殺ではなくて平和利用、
はい、もちろん今は狙った細胞を、うん、撃ち落とす、または狙った細胞を撃ち落として採取してくる、取ってくる、うん、ということに用いられてもいます。
先生はその技術を使って今研究をしてらっしゃるわけなんですね、
はい、それで細胞の動きやその距離っていうんですかね、そういうものを計測することで、はい、薬の効果、うん、投与した薬が効いてるかどうかをその判定するということに活用させていただいております。
そのためにはピントが合ってないといけない。
はい、そうです。ずっとそのピントを合わせた状態を維持しないといけないということになります。
細胞っていうのは僕らも、ね、中学生の頃学校の授業で染色液につけた玉ねぎの細胞とかね見たりしたもんですけれども、基本的に動かないじゃないですか、はい、でも先生の細胞は動くわけです、
はい、やはりこう生きているものですから、生きた細胞は、まあ、自分自身のこう分裂のためとか、はい、それから自分の活動のために絶えず非常に活発に動いています。
体から剥がしてくるんじゃなくて体についている状態で観測するわけですね、
はい、そのようになるとますます動きが大きくなります。呼吸とか拍動とか、うん、そういったものでもう数センチぐらい動いたりすることもあります。
それにも常にピントが、は
い、追従できます。
レーザーで測りながら、はい、
ですからもう一見画像はもう止まっている静止画を見ているようですけども、それは機械が背景で自動的に補正してくれているからになります。
それで非常に細かい細胞の活動が見られるわけなんですね、
はい、もう1ミクロン以下の精度であの活動の様子をモニターすることが可能になっています。
先生、こちらの研究室でのパソコンの画面にですね、なんか赤いものがつぶつぶつぶつぶっていっぱいで映ってるんですけれども、これも細胞の画像なんですか？
はい、これはですね、あの血糖値をですね下げるという効果があると知られているインスリン、こういったインスリンというホルモンが細胞から放出されている様子を見ています、うん。
インスリンって言いますと、あの学生時代に習ったあの膵臓のランゲルハンス糖、
はい、そうです。でそのインスリン その放出が、うん、あの異常になると糖尿病になってしまいます。糖尿病になって困っている方が結構多くいらっしゃると思いますので、あのこの糖尿病がどうしてなるか、うん、なった後どうするか、これらをやはりこう解決するために研究が非常にこう重要になっていると思います。
ということは、我々が今見ているこの画像のつぶつぶつぶっていうのは、そのランゲルハンス糖の細胞がインスリンを出しているその瞬間なんですか？
はい、まさにもうこの下流っていうんですかね、1個の分泌の1個の単位から放出されている様子をリアルタイムで追跡している
動画で、
はい、そうです。
すごいんですよ。もうね、細胞を顕微鏡で見たっていうイメージではなくてですね、まるでどうでしょうね、太陽活動を見ているような感じで、
もう噴火して爆発しているような、うん、もうイメージとしてはこの地域で有名な手筒花火の、あの花火を見ているかのようなイメージでしょうかね。
なんか次から次へと噴出光みたいなのが現れては消え、現れては消えなんですが、あぶくのようにポコンポコンと出てきて何かをピシャッと出しては消えていく、はい、
このようにしてインスリンがその放出されて、あの血流に乗るとグルコースっていうんですか、糖分がですね、あの筋肉等でこう消費されるのを促すことができます。
イメージのアニメでは見たことがあるんですけれども、
本物
本物インスリンが飛び出る瞬間っていうのは見ることができるんですね。
もう今はあの科学技術が進歩して、さっきにそのノーベル賞を日本人で受賞した下村先生がおられると思うんですけども、はい、その下村先生が発明した蛍光タンパク質、この技術を活用して、
なんやらクラゲの光
るやつ、はい、おわんクラゲの技術ですそのクラゲの技術がここに活用されています。
これ赤く光ってますけれども、
はい、当時は緑色の蛍光タンパク質ということで
緑でしたよね、
はい、でもその色をですね、いろいろ変えることで、うん、同時に青いタンパク質、緑色のタンパク質、赤いタンパク質というふうにいろんな標的を同時に追うことができるようになって、
RGB 出せるようになったんですね、
はい、そうです。もうバリエーションが増えてます
こういう技術が、まあ、最新のレンズの技術なんですね、
はい、もうまさにあの焦点を合わせる、まあ、このおかげだと我々は非常にありがたく活用させていただいてます、
はい。先生は技科大にいらっしゃってどれぐらいなんですか？
今半年になります。
この技科大の立っている地もなんかそういったあの、うん、ピント照準とは非常に因縁のある地なんだそうですね。
私が聞いたところによりますと、うん、あの本天白地域はもともとその陸軍 その演習場であったと伺ってまして、はい、もう非常に多くのですね大砲の弾がこの辺りに着弾したんだと伺ってます。
ピントを合わせられていた場所なんですね。
そうですね。その証拠にこの本学から北に2キロぐらい行ったところに側天という地名があって、まあ、皆さんご存知
ありますね、あけぼのの、ね、側天、
はいはい、そこからおそらく望遠鏡でピントを合わせながらこの天白地域に着弾した爆弾を見ていたんじゃないかなと。
それであそこ側天って言うんですか？
おそらくそうだと思います。確かめたわけではないんです
けど、桜井先生の説、
はい、
ちょっとじゃあ我々も調べてみますかね、
はい、お願いします。勝手にそう思って、あ、ここから見てたんだなと思って。
確かに不思議な地名だとは思ってましたけれどもね、測る点と書きますもんね、
う
ん、
最初なんだろうと思いましたけどね、うん、ただここが軍事演習場だと聞いた瞬間にきっと間違いないと、
ピンときたわけですね。
はい、まさに
先生は第二次世界大戦とかお好きなんですね。
まあ、歴史といいますか、そこでどのような技術があの活用されてたかということに関心があります、うん、なぜならば科学技術の発展というのはほとんどがこう戦争に引っ張られてきたということがありますので、うん、戦争に使われている技術に最新の技術が常にあります。
なるほどね、まあ、でもぜひ これから21世紀はそんな戦争なんて言わずに、ね、平和を目的に進歩していただけるといいですね、
はい、
先生に鉄砲を持たせないように平和な社会が続けばいいなと思いますね。先生どうもありがとうございました。
あ、どうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました桜井先生の業界用語は
合唱。合唱と聞きますと、まあ、手を合わせるとか歌を歌うの合唱を想像されるかと思いますけども、ここであのお話ししている合唱は焦点もしくはピント、フォーカスを合わせることまたはその動作を表します。この合唱ということによって計測、まあ、あの即距離を測るその技術は正確になります。したがって狙った標的を捕捉するということがそのできますことから、まあ、我々にとっては計測技術の基礎ではないかと考えております。で、あの縁のあることに本理科大のある天白地域はですね、もともと旧陸軍の演習における大砲の着弾地であったと聞いておりますので、果実はですね、あの望遠鏡による合唱であの本天白地域が何度もあの観測されていたのではないでしょうか。で現在はあの砲弾を受けるだけでなく、新しいこうセンシング技術をこちらから発信するということもその行っております。
先日アクトシティ浜松でロボットのイベント、日本機械学会ロボティクスメカトロニクス部門講演会ロボメック2012が行われましたが、我らが技科大もそれに参加してきました。ロボメック2012は3日間行われて、3日間で講演会が実に1300回、シンポジウムも行われました。シンポジウムは原子力発電所事故の時に役立つロボットというものが討論されました。小中学生向けのイベント、ロボット作り教室ですとか、今話題の宇宙エレベーターの講習会まで行われました。我らが技科大の発表としましては、未来のゲームと呼び声の高いソーシャルハプティックネットワークゲームの展示と視覚移動ロボットの展示がありました。ソーシャルハプティックネットワークゲームというのはですね、ハプティックっていうのは触れるとか触覚とか、そういう触る意味がある言葉ですけれども、ソーシャルハプティックネットワークゲーム、インターネットを介して複数の人がバーチャルに物を掴んだり押してみたりする力の感覚を共有できるというテクノロジーを使ったゲームです。で、視覚移動ロボットというのは、以前このコーナーでも取り上げました、自分の周りの状況をカメラとコンピューターで分析して認識して、ちゃんと自分で判断してシャツの色とかで自分のご主人様を識別して後からついていくっていう、あのロボットです。たくさんのお客さんに楽しんでいただきましたよ。
技科大、銀幕からブラウン管へ、ブラウン管から液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイへ、そしてついに我々はディスプレイの呪縛から解き放たれ、ディスプレイなんかなくても網膜に直接投射された信号を感じ取り、今見ている目の前の風景に再生された画像を合成して見ることができるようになろうとしている。次週6月16日の天白の城は、コンタクトレンズに仕込んだ極小ダイオードから網膜にレーザーを照射、 まるでターミネーターが見ている画像のように、いろんな文字や画像が目の前に浮かんで見える装置の開発の研究、技科大電気電子情報工学系関口博人先生を訪ねますので、お楽しみに。